ドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。
もっとプールのラジオスポットライト。
さあ本日も始まりました、元ブルのラジオスポットライト。パーソナリティを務めさせていただきます、 TBS キャスティング所属の元ブル松本と、
同じく元ブルの那由他です。
よろしくお願いしま す。そして番組ブレーン TBS スパークル武田プロデューサーです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやー、もうあれですよ、 TBS ポッドキャストの番組となってこれが2回目のオンエアということですけども、はい、反響どうですか、なんか皆さんどうですかね、周り。
そうですね、
結構 SNS とかでもう、うん、もう本当に TBS のやつで流れてるみたいな感じですごい感動してくれてますね、みんな
ね。すごい反応ありますよね、やっぱね、
うん、そうですね、まあ、もう TBS ラジオメイツってことって友達に聞かれたんで、
はいはい、メイツメイツ、
あメイツや、バナナマンもメイツやって一応言っておいて
メイツメイツよ、
はいはい、
それはね、もう TBS ラジオ側の皆さんもそう思ってますんで、もうメイツということでいかしていただければと思ってますので、
メイツの端っこの端っこになんとかまた入って
なんせでピックアップされてますんで頑張っていきましょうよ。
いやそうですね、もうありがとうございます、はい、
やりきっていきましょう、
はい、というわけで、モトブルのラジオスポットライトは SDGs の宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当たりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs な活動をフィーチャーしていく番組です。
はい、ぜひこの番組を聞いていただくことで誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。
この番組は東京は調布 FM さんと日高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
やった、
いいよ、えい。
というわけで今週もお便りが届いているということでご紹介させていただきます。
はい、早速ご紹介いたします。まずはペンネームおみっきーさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ビッグニュース、ドキドキして待ってましたけど、 TBS ラジオおめでとうございます。
ありがとうございます。
全国ネットだ。ポッドキャストを検索したらスポットライトが出てきてうるうるしてしまいました。私、うん、半年くらい前に TBS ラジオ決まったってのを聞いた気がするんですけど、あれは夢だったのか。夢だったのなら正夢になったんやな。この調子でどんどん大きくなってください、うん。新 CM 素敵なのができましたね。私の激推ししてたヒップホップバージョンは落選でしたけど、モトブルをちゃんと知ってたら、聞くたび爆笑できそうなので、ちょいちょい挟んでもらえたら嬉しいです、うん、ということです。
いやありがとうございます、
ねね、ヒップホップバージョン落選してしまいましたけど、僕もあれ一押しなんで、ちょっとつっ番組内でやってください
やっていきましょう、
はい、使っていきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてはペンネームもっちーさんからです。
おモッチーさん、最近ね、はい、いっぱいくれてありがとうございます、ね、
最近ちょいちょいくれてます、うん。松本さん、那由他さん、武田さん、こんばんは。
こんばんは。
先週は冒頭のビッグニュースに驚きました。本当におめでとうございます。パチパチパチ。
ありがとうございます。
密かにこの番組もいつか TBS ラジオで放送されたらいいのになぁと思っていたので、 TBS ラジオポッドキャストで配信されると聞き、本当に驚きと喜びでいっぱいです。Spotify、Amazon Music とリストに書いていたいろいろなアプリで聞いてみました。そしてYouTube の公式 TBS ポッドキャストでも配信されていて、本当にすごいと思いました。先週は武田さんから冒頭の CM を生でやってみてと言われて、2人で歌ったところに大笑いし、また武田さんがもっとブールのと歌ったところ、声の良さに歌うまいと思いました、新 CM も決まり、 TBS ラジオポッドキャストでの配信も加わり、これからますますこの番組がたくさんの方に届くことを願っています、
う
ん、ということで、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、モトブルのは、ね、
はい、続きましょう。続いて続いていこう。時間がないしね。
はい、続いてこの人で。
ありがとうございます。モチさん、またね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方です。
お、
グラッチェグラッチェ。11月にトンネルズの武道館ライブが決まり、周りがざわついてざわついて、はい、でも意外とトンネルズ2人のライブは行ったことがない準レギュラーのアフロです。のりたけさん一本タイプなんで、武田さん、なんとか武道館のチケット都合つくようなら5万で買い取りますから、転売アフロになります。
やべと
く。のりたけさんのドラマ 春になったらを火曜日夜 TVer で見て、泣きながら感想はがきを書いて、水曜日にようやく YouTube でモトブルのラジオを全部聞いてから DM 出してるので、もうドラマ終わったので今度から早めにメール出します。よかったら何曜日の何時までに欲しいとか教えてくれると助かります。いやいや、しかしビッグニュースですよ。まさか天下の TBS ポッドキャストにモトブルのラジオがさらっと TBS のラジオ番組になってほしいと書いたような気がしましたが、どうします、全国ですよ、調布と飛騨高山だけじゃないですから、全国ですよ、うん、全国、いつも出てくるアフロさんって問い合わせが来ちゃいますよ。一人妄想が止まらなくなってきた、とにかくおめでとうございます。やればできる、そんなこんなで、うん、松本奈ちゃん武田さん放送楽しみにしてます。
ありがとうございます。そうですね、本当に僕も武田さんのドラマ終わってちょっと胸が痛かったんで、本当にその気持ちは非常にわかりますということで大切な、ゲストも控えてますのでどんどん行きましょう。はい、は
そしてもう一つ来ております。
はい、はい、
どうもグラッチェ、1周年おめでとうございます。ポッドキャスト配信もおめでとうございます。ついに TBS 全国ですね。YouTube 配信がなくなるのは寂しいですが、いつでも聞けるポッドキャストありがたいです。さすが武田さん、やり手ですね。100回&2周年と楽しみです。 CM ジングルも素敵にまとまってて耳に残りますね。いいと思います。ますますの繁栄をお祈りいたしますということで、こちらはラジオネームミムさんからいただきました。
ミムさん、
そうなんです、ゲスト出演していただいたミムさんです。
ありがとうございます。
ちょっとね、また今度ミムさんにもちょっと自己出演いただいて近況をご報告いただければとちょっと思って、
そうですね、
お願いします。
はい、まあ、お便り増えて嬉しいですね。
ありがとうございます。
はい、 TBS ポッドキャストも始まりましたし、まあ、これからも気兼ねなく何でもいいのでお便りいただければと思います。は
い
は
い、お願いします。番組の公式インスタグラムや X にハッシュタグモトブルのラジオやハッシュタグモトブルのスポットライトで番組の感想やモトブルに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなどどしどし投稿お願いいたします。 DM もお待ちしております。
というわけで、ついに TBS ポッドキャストでもこのコーナーをお届けする日がやってまいりました。それでは成田さん、あのコーナー参りましょう。
はい、毎回ゲストをお招きしてお話をお伺いするコーナー、その名も
気になるチョイス。
このコーナーが番組のメインのコーナーになるのですが、 SDGs やダイバーシティ、ジェンダー問題など昨今大きく取り上げられる世の中の課題に向き合い、前向きに取り組む人や団体などにスポットライトを当てるコーナーです。今週はゴールデンウィークに開催される武田 P が、ステージ演出などを手掛けている TBS SDGs イベント、地球を笑顔にする広場についてお届けしますと。
そうですね、私もだからもう2年前か2022年から演出を担当していますけど、まあ、当時ね、なんとってもモトブルにもこの出てもらった、
そうですね、
この、はい、うん、SDGs イベントでございます。はい、今回は2024年春開催ということで、5月2日は近隣の小学校を招いて、小学生たちを招いて、校外学習型イベントになります。そして、うん、翌日の5月3日から5月5日まで、この3日間一般の方に向けてオープンとなりますので、今回から 2,3 週にわたって、ね、このイベントについて本番まで、お届けできたらと思っております。
というわけで、今回はその地球を笑顔にする広場のステージにご出演されるゲストをお招きしています。ご紹介します。東京都調布市千川にありますアフタースクールキリグを運営されています三宅智代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。
お願いします。
いや、もう三宅さん、この番組3回目のご出演となります。うん、もういつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ3回も呼んでいただいてありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。武田さん、ついにこの番組初のゲストがこの TBS のイベントに出演するわけということで
ね、でついにと言いますか、この番組がね、SDGs の取り組みを頑張ってされている方々にね、スポットライトを当てていきたいというコンセプトで、はい、やってきておりますので、まあ必然じゃ必然ですよ、これは。
ありがとうございます。それでは三宅さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、まずは三宅さんが代表のアフタースクールキリグについて改めてですがご紹介いたします。音楽学童というコンセプトで、障害がある子もない子も音楽を通して一緒に楽しめるインクルーシブ学童です。ピアノも教えたり、バンド演奏を体験できたり、さらには英語の歌や季節に応じた活動など、リトミックも取り入れて楽しく過ごせる空間となっています。
今回地球を笑顔にする広場に出演が決まったということで、率直にこう今のご感想をお気持ち、伺わせていただきたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、TBS さんが主催とい こう大きなイベントに、まさかキリグが選んでいただけると思ってなかったので、本当にびっくりしたんですが、とても嬉しかったです。なんか今ホームページが公開されて、なんかそうそうたるメンバーの中にキリグが入っているのがちょっと信じられないような気持ちもあります。
すごい、ホームページの写真、すごいおしゃれな写真。
そうそう。
あれ撮影したんですね、すごい。
あ、そうなんですよ。バタバタ写真館で、バタバタで。
バタバタで。いや、すごい。なんかみんなね、衣装というかね、服装もすごいカラフルで、すごいかっこいいですよね。
すごいおしゃれな感じだった。
すごいですね。だけどやっぱモトブルも当時そうでしたけど、やっぱりこう、ね、緊張しますよね。こうなんか TBS の大きいイベント で、僕らも本当誰やねんっていう状況の時に出演したもんね。本当に。
そうですね。
はい、武田さん、今回キルグさんステージに出演されるっていう風なんですけれども、経緯はどういう感じだったんですかね。
いや、このゴールデンウィーク開催のイベントっていうのは、大体なんかこう、年明けくらいから、その、出演者決めの打ち合わせが始まるんですけども、その中でみんなわーっと何十人も集まって、打ち合わせする中で、ゲストをね、提案していく中で、僕なんかもちょっと複数提案していってたんですけども、キリグはもうその中でもね、一番最初に提案して、一番最初にしかも確定したゲストということになります。
これはふさわしいっていうことになったんですね。
そう、このゲストにね、ラジオでも2回お越しいただいてて、お届けしたキリグの音楽会、皆さん覚えてらっしゃる。あれがやっぱりもう TBS の面々にもこう刺さったというか、あの素敵なね時間をぜひステージでと私は思っていて、ゲスト決め会議がね始まる前からぜひ、キリグさんを推していこうと思っていて、皆さんにお話したところ、あ、ぜひぜひという感じで、もうあっとあれよあれよと決まったって感じですかね。
すごいですね。僕ら最後でしたからね、僕ら決まるのか。
そうそうそうそう、
ギリギリにシュってステルスゴリオス
でねじ込んで
った
ねじ込んで
懐かしい、ね、
だからもうやっぱもうけどもうふさわしいですもんね。キルグさんのこう文句のつけようがないというかね。
音楽の映像を見たらもうって感じですよね。
いや、三宅さんいかがでしたか。決まった。
でもやっぱりモトブルさんのラジオにインクルーシブ音楽会を取り上げていただいたことで、きっと子どもたちのこう素敵な様子をご覧いただいて、で武田さんの頭の中にもなんとなくあったのかな、これをこう皆さんに見せたいなって思っていただいたのかなっていうのが、今回の出るきっかけになったと思うので、本当にモトブルさんのこのラジオがあったからこそなので。すごく感謝しています。
すごい綺麗にまとめてくださってありがとうございます。いやいや、
本当にまさにスポットライトですよね。
なんかすでにこう地球を笑顔にする広場の公式ホームページで、さっきもおっしゃってましたけど、こうどのようなステージになるのか、三宅さんからちょっとご紹介していただいてもよろしいですかね。
はい、まず私たちのこうステージのタイトルなんですけども、モトブルさんの番組、ラジオ番組のタイトルを拝借して、みんなにスポットライト、個性が響き合う音楽会っていう風にさせていただきました。
おースポットライト
いただき
ありがとうございます。
派生してるね、派生してる、
はい、もう後でちょっといろいろお金の話は後でしましょう。
権利関係を
かかんのか
い。ステージの中身なんですけども、インクルーシブ学童キリグによる音楽ステージということで、障害のある人もない人も、小さいお子さんから大人まで誰でも参加可能となっています。でイベントのキーワードの一つがダイバーシティ、多様性っていうことで、今回はこの番組にもゲスト出演された自閉症ドラマのともくんを お迎えしてドラム叩いていただいて、で、あと私のミュージシャン仲間 の、はい、あのプロのベーシストさんとか、まあ、あの学童のスタッフでもあるんですけど、音大生のパーカッショニストだったりとか、まあ、学童の先生、うん、あと元生徒さんで、あと総勢15人で、はい、出させていただきたいと思ってます。まさに大好きな
メンバーです。ダイバーシティ、
いいですね、はい、この自閉症ドラマーのともくんもね、あの以前さん、あのこの番組でもねご出演いただきまして、
うん、
最近あれですもんね、ともくん就職されて、
はい、
インスタでスーツビシッと着てる映像
が、ね、はい、見ました見ました、
ね、かっこよかったですね、
うんうんうん、どうすかね、ゆたさんは。
そうですね、この なんかさっき三宅さんが、うん、この番組に出たことで出演、うん、決まったんじゃないかみたいなことを言ってくださってましたけど、まあ、私どもそんな大したことは何もしてないんですけども、うん、この番組きっかけでね、なんかスポットライトっていうのがこう広まっていってるなっていう感じでして、ちょっと嬉しいですね。
ね、うん、なんかまあでもそうそう、必然っちゃ必然で、本当にこのステージはなんて言ってもキリグの本当真骨頂っていうかね、音楽を通じて分け隔てなくみんながこう一つになって、
うん、
さらにその唯一無二、もうここもキリグバンドでしかできないこのステージをね、この空間を生み出すというか、
うんうんうんうん、
そしてそれをまた観客の皆さんが見ていただいて、おこんな空間だって、いやすげえ素敵だな、私も参加したいなみたいな感じで、うんうん、どんどんその素敵なねキリグバンド のコミュニティが広がるなっていう感じでしょうか、うん、だと思ってます、
うんうん、なんかこう三宅さん年始からある程度これまでこう出演に関してこう打ち合わせとか、うん、武田さんからもこう今日打ち合わせあんねんとか言って
そうそうそう
そうそうそう、この前も駅で会ったんですけど、ちょっと今打ち合わせ終わってきたところとか、
あそうそう
言ってましたもんね、
ちょうどちょうど、うんうん、
そうそうそうなんですけど、こう打ち合わせ練習などをこう重ねてきた感じですか。
そうですね、はい、武田さんともいろいろお話しさせていただきましたし、普通に来てたらこう一生行くことがないであろう TBS さんでの打ち合わせも
やりましたね
おお、
そうそうそう
そう、なんかドキドキしながら行かせていただいたり、あとまあメンバー間でグループライン作って、まあ、こんな衣装がいいんじゃないかとか、こんな風にやったらどうだろうみたいな、まあ、お母さんお父さんとすごい意見を交わしながら、こうみんなですごい作り上げてきた感じです、今まで。はい、
いいですね。そりゃお父さんもお母さんもこうテンション上がりますもんね、これは。
そうですね
これはやらなみたいな感じになりますもんね、みんなでこう衣装も決めて、
結構皆さんじゃテンション上がってもう準備、
そうですね、
頑張ってる感じですか。
まあ、やっぱりこう TBS のイベントだぞみたいな感じでちょっと気合い入ってる感じはあります。大きい舞台ということで、はい、
うん、
まあでも子どもたちは半分分かってないとも思うんですけど、でもなんかみんなで集まった時はね、こうちょっとウキウキしてみんな楽しんでる。
でもあれじゃないですか、やっぱ親御さんがなんかテンション上がってるから子どもたちもなんかえらいこと俺たちやるんだなみたいなね、なんかそういう楽しい感じになってるんですか、上がってるんじゃないですかね、やっぱり、ね、
なんかそれはちょっと伝わってる感じはしますね、
う
ん、
素晴らしい、
ね、まあ子供たちはね、まあ、そこまで分かっててもね、うん、民放やからって子供から言われてもちょっといい、ね、ちょっと TBS って言葉あんま聞きたくないもんな、子供たちから
いつも通りね、
いつものね、音楽会と同じテンションで、なんか親たちだけやたらと今回は張り切っとるぞみたいな、
うん、でもなんかなんだっけ、マスコットキャラに会えるとか、なんかブーナちゃんも見てたりして、なんか会いに行ってテンション上がってる子もいるし、そう、あとはね、逆にちょっと大きい、なんかこっちがきっと見えないプレッシャーみたいなちょっとかけちゃってる部分もあるのかなっていうので、ちょっとナーバスになってるのかなっていう子も います、はい、
なるほど、
はい、その辺のケアは、まあまあ、
最後は武田さんが後ろの全体統括でいらっしゃるっていうのと、やっぱ TBS のプロのアナウンサーの方いらっしゃるんで、もうやばかったらカットインしてもらってみたいな感じもできますし、うまいこと盛り上げてくれます
からね、そうそう、
本当にインカムでめちゃくちゃ真剣な顔の武田さんが見れるんで、そこでは
やめとけ言うな
今こうなってるからね、はい、どうぞとかって言ってこう、
はい、
ハムで指示出ししてもくれてるんで多分大丈夫かなっていう いや、この先日投資リハを行われたって伺ったんですけど、うん、それはどんな感じでしたか。は
い、うん、
あのキリグの中で少人数でのリハーサルっていうのはあのよくやってたんですけども、本当に全員揃ってスタジオでっていうのが初めてだったので、うんうん、どんな感じになるかな、なんか特性のある子も多いからなんか興奮しちゃうかなとかいろいろあの心配してたんですけど、割とこうキュッて固まって痛い感じ で、うん、でみんななんか割といっぱい練習してきてくれて、なんか形にまあまあなったなみたいな感じなので、まあ、この調子でいったらね、楽しく練習していたらいいパフォーマンスができるんじゃないかなと思ってます。
そうなんです。さっき、ね、松本さんからありましたけど、その駅前でね、千川駅前で偶然、
うんうんうん、
松本に会った時にちょうどね、その投資リハを僕ね、あの参加させていただいて見せていただいた後だったんですよね。
あ、そうなんですね。
桜撮ってました武田さん
満開の時で綺麗です
ね。
そうで、いやだから今、三宅さんもおっしゃってましたけど、あれが、ね、みんなで集まった最初で最後のリハというかですよ。
そうなんですよね。なかなか全員集まる機会っていうのがあれで、もうあれで
人数多いですからね、
うん、そうそうそうそう、いやちょっとね、それはね、最初かで、あの人数みんなね、ちっちゃい子もいっぱいいるしどうかなと思ったら、ほぼもう完成していて逆にもう楽しませていただきましたリハで、っていうぐらいね、みんなこう一致団結していて、そうそう、まあそれぞれの本当ね良さが出てるというかね、みんな楽しそうにしてるし、そうそうそうそう、なんかあれがそう、そのままステージに持っていけたらいいと、もうそれだけでも十分だなと、本当演出面の話をちょっとしただけで、あの本当完璧でした、
うん、
そうそうそう、
まあ、そろそろお時間となってまいりましたが、うん、このコーナーでは最後にゲストの皆さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただいているんですけれども、メグさんからあの最後にメッセージをお願いできればと思います、
うん、はい、じゃあ今回ちょっとステージがあるのでステージのことをお伝えさせていただきたいんですけども、
はい、
私は5月4日の土曜日14時半頃から30分ぐらいのステージになります。
はい、
であのキリグのステージはお客様も一緒に作るステージになっていまして、で会場内でいろんな色のスカーフを配布して、それをこうみんなで振っていただくっていう演出がありますので、はい、ぜひあのご参加ご協力をお願いできればと思います。あの詳しくは地球を笑顔にする広場 の、 あのホームページがもう公開されていますので、ホームページとかキリグのインスタなどでも頻繁にアップしていきますので、ご確認いただければと思います。はい、皆さん高須広場でお会いできればと思ってます。
ありがとうございます。素晴らしい、
すごい、ね、もう三宅さんからね、サカス広場でお会いできればと思いますみたいなねことがね発せられることがね、この番組やってるやっててよかったなって思いますよ。
サカス広場側のメッセージでしたもんね
そう、すごい
本当だ
最高
さすがですね、本当にいや、ありがとうございます。三宅さん、本日は3回目のご出演でしたが、いかがでしたでしょうか。
はい、本当にこの番組、この頑張ってる人にスポットライトを当てるっていうこの番組の取り組みとかもあの見させていただいてて、とっても素晴らしいと思っているので、あの取り上げていただけることがもうとっても嬉しいですし、まあ、もうもっと多くの人にこの番組のことを知っていただきたいなって改めて思いました。
ありがとうございます。
三宅さんへのスポットライトが聞いてくださっている誰かの心を癒し奮い立たせていることと思います、うん、というわけで気になるチョイス、本日のゲストは東京都調布市千川にあるアフタースクールキリグ代表の三宅智恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングの時間となりました。成田さん、いかがでしたでしょうか。
いや、そうですね、あのキリグさんどんなステージになるのかなって本当今からもうワクワクしてます。ちょっと当日東京には行けないかなと思うんですけど、
ちょっとまた、ね、ね、
映像で楽しませていただこうと思います。
武田さんはいかがでしたでしょうか。
いや、ね、キリグさんのステージって、そのキリグの前にご出演いただく音楽家の椎名明子さんっていう方のステージで、子どもたちがゴミから楽器を作るんですね。
ほうほうほうほう。
ぜひね、そのお子さんたちにもそのゴミの楽器を、持って キリグさんのステージを参加していただいて、ちょっとガチャガチャガチャガチャこうって、ね、音楽に合わせて鳴らしていただいたり、コラボできるステージになればなと改めて思いました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。親子でも参加できるということで、
そういうことです。
はい、ぜひお願いいたします。それで今後のモトブルの活動などは、
はい、今年もですね、赤坂の街のビッグイベント茜祭りへの出演が決定しました。開催日は5月25日土曜日と26日日曜日ですね。モトブルは両日出演させていただきます。
はい、ね、皆さんも本当に楽しいイベントですので、お酒片手に、酔いどれできたらいいなと思います。はい、さらにね、ゆたさん、
はい、本日ですね、ゲストにお越しいただいたキリグの三宅さんからお声掛けいただきまして、そちらのイベントにも、参加させていただきます。
うん、はい、はい、そうなんですよね。ということでちょっと、エンディングなんですけども、実は三宅さんも今一緒にいるということで、三宅さんからちょっとご紹介いただければと思います。お願いします。
お願いします。
うん、はい、6月30日日曜日の1時から烏山区民センターの大ホールにて、障害のあるなしに関わらず音楽を楽しめる友人主催、黒沢さんという方が主催のコンサートにモトブルさんがゲスト出演されます。
おお、ありがとうございます。
はい、そこにはキリグバンドも出させていただきますし、あとは烏山作業所さんとか宝塚おじいさんなんかも出演されるので、はい、もう申し込みが始まっているので、よかったらキリグのインスタグラムの方を見てみてください。
おお、すごい、楽しみ。
ありがとうございます。いや、もう本当にね、
すごいですよ。トモくんも来るんですよね、当日。
トモくんもキリグバンドでドラム叩いてくれます。
そうなんですよね。もうトモくんとの共演も僕らもね、最後はちょっとみんなで演奏っていう機会があって、そこでトモくんにもね、うんうん、ちょっと一緒に出演するということで、僕ら一緒に共演する機会ができて本当に楽しみですね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。そして番組公式 SNS もどんどん更新されております。
はい、ハッシュタグモトブルのラジオ、ハッシュタグモトブルのスポットライトなどで検索していただきますと番組公式アカウントが出てきますので、ぜひフォローをお願いいたします。番組を聞いて思ったこと、モトブルへの質問や相談、歌ってほしい曲などなど投稿お待ちしております。 DM もお待ちしております。
さらにラジオ以外にもモトブルにイベントで歌ってほしい、公演してほしい曲を作ってほしいなどなどご要望がある方は TBS キャスティングのホームページにあるお問い合わせのページからお気軽にご連絡いただければと思います。さあ、というわけでお時間となりました。ここまでお届けしましたのはモトブルの松本とな
ゆたでした。
あと三宅さん
三宅さんでした。
あ、三宅さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。
あの頃のように話して言ったよな、昔を振り返るのは建設的じゃないって、今や未来を話そうって。けど僕が思うのはな、君との関係はとても非効率的で無駄な話したいんだ
ね。僕がここまで生きてこられたのはこの
大人になればなるほどもっといろんなことを知ってさ、
キラリキラリ輝いた人生をくれると思ってた。
それがいつの間にか飾りだけで本当の自分が見えなくなって、
いつも君と話すとずっと大切にしてたものに
気づいて本当の自分は割と何でもなくて、
君は話してくれた。俺なんて結局さ、ほんとダメなやつやって。
そうか安心したよ俺も、自分をそう思っていた。きっと周りのみんなもそんな気持ちを持ってて。
外へ向かう後ろ姿にあの頃の面影が見えたよ。
君や僕やあいつらもなんとか自分を支えてて、
周りには見せれない痛みを抱え、今日も電車に揺られるよ。
新宿で僕を抜かしてく一人一人の人生を思う。
僕は死んできて今気づくよ、最後に残ったのは思いだよ。
8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。